はい、渡辺です。いやー、ビットコインが大暴落しますね。ですね、まあ、ビットコインがね、大暴落してるからこそ、をちょっと伝えたいことがありまして、まあ、今こう、ようやく喋る気になってきたからね。何を喋るのかって言ったら、なぜこのビットコインっていうもの、こんなものに投資して、もう大暴落してるわけだから、渡辺さん、こんなものに投資で大丈夫なんですか？もう本当にこれ成功するんですか？このビットコイン投資って思ってるでしょ。まあ、あなたたちは別に買わなくていいわけですよ。私はあなたたちに買えなんて言ってないわけですから。私は買うって言ってるわけですから。ただ、今は買わない。なんかね、下がってるから買いたくなるわけよ。で、大体投資っていうのは自分の気持ちと真逆にあるわけね。買いたくなってる時に買わない方がいいわけよ。だから半年ぐらい見ていいと思う。だって冬の時代が今から2年とか3年続くって言われてるわけだから、ホルダーが入れ替わるまで。まあ少なからず1年は続くわけだから、どんなに早く冬が終わっても。なので、今から半年くらいはブレーキをかけた方がいいわけね。俺ね、また来ると思うんだよね、半年後ぐらいに1万ドルぐらいで。まあ、少なからず1万5千を降りてから1万ぐらいの間まで今射程距離になったから。で、まあ俺は別にあなたたちに仮想通貨投資を進めてるわけじゃない。ただし俺はビットコインを買うよってことね。俺はビットコインだけは買う。で、これ、なぜビットコインを買うのか。で、なんで渡辺さんこんな儲かるか儲かんないかも、この大暴落してるものをやるのかっていう、今日はね、このビットコイン投資の面白さっていうのについてね、話してみたいと思います。まあ、こういう下落してる時だからこそ聞いといてほしいんだけど、渡辺さん、これって何なんですかって。ちなみに俺はもうビットコイン以外の投資は一切進めてない。ビットコイン以外の投資って投資じゃなくてトレードなわけね。どういうことかって言ったら、どっかで切らなきゃいけないわけよ。なんでかって言ったら、統計上ね、ビットコインは4年に必ず最高値、最高値っていうのを更新するわけよ。つまり今回7万ドル、ね、2021年の11月に7万ドルまでつけたんだけど、今、こう、下がってきてるで、1万8000ドルとかまでね。4年経てば、一応過去の統計を見るとね、また7万ドル以上にはなるわけよ。必ず最高値を4年に1回更新してくるわけよ。だから、4年持てるなら、基本的にはどこで買ってしまって、7万ドルで買ってね、うわー、下がりまくったって言っても、一応4年待てば、また7万ドルまで戻ってきて、そこで売ることができるわけよ。まあ、要はビットコインっていうのはずっと持ってれば、一応ずっと最高値はこの12年の間は更新し続けたわけね。だけど、ビットコイン以外のコインは、基本的に、最高値を更新してないわけね。なので、投資が上手な人、まあ、てかトレードが上手な人ね。いや、売るのが上手い人、買うのが上手い人、とか、売り買いっていうのを繰り返すことが上手な人は、別にビットコイン以外のコイン、アルトコインでいいわけよ。だけど、いや、売り買いすんの俺、ちょっと難しいなっていう人、特に俺みたいに、本業のビジネスの収入が結構大きくて、なんか一つに投資したいなっていうのだと、やっぱりこの業界だとビットコインが一番安全だし、どんなに高いところで買っても、まあ4年持ってれば、まあ俺は一生持ってるつもりだけどね。4年持ってれば、また戻ってくるわけよ、買ったところから。4年持たなきゃいけないんだけどね。もしミスっちゃったらね。で、まあそれが統計上出てるってことなわけよ。まあ俺はそれ何回も言ってるし、みんなもその情報には多分すぐに俺以外でも触れると思うんだけど。まあだから要は俺の場合は収入が大きくて、この業界に投資したいからビットコインになるわけよ。わかる？つまり俺みたいに収入の大きくない人、ね、ビジネスをまだ成功させてない人はビットコインなんか買ったってしょうがないわけよ。上がっても何倍とかなわけだ。その何倍の値上がりは4年経つにつれてちっちゃくなっていくわけだから。 で、みんなアルトコインに投資しちゃうわけよ。でもアルトコインっていうのは、4年経ってもほとんどが戻ってこないわけね。80% か 70% の確率で戻ってこない。うん。戻ってくる2割も最高値は更新しないんで、それがリップルなわけよ。リップルって今トップ10に入ってるけど、2018年につけた最高値更新してないでしょ、全然。200何円って。だからもうビットコイン以外はほとんど戻ってこないから、ビットコイン以外のコインを買ってしまった場合、どこか4年以内に生産する必要があるわけよ。でもほとんどの人間は上がってから入ってくるから、もう入ってきてから半年以内に生産しないと、売らないとダメってことなわけよ。まあちょっとそこはもう置いておいて、じゃあ渡辺さん、一体こんなね、値上がりがこんな激しいものを、でまあ今言い忘れたけど、そのみんなアルトコインに投資するわけよ。ビットコインはもう意味ないと思って、うん、違うんだよね。攻略法としてはちゃんとした収入を持ちながら、その収入を大きくして投資するものなわけよ。だからそれが攻略法なわけね。俺はその自分がその攻略法の土台ができてると思ってるわけよ。あなたたちはできてない人が俺多いと思ってるのね。あ、過去のコンサル生たちはできてるよ、もうみんな。もう月収100万、200万で無駄遣いしてると思うから、そういう無駄遣いをやめて BTC に投資した方がいいんじゃないって、いいんじゃないけど、俺はそうやってやってるよってことね。で、あともうね、コンサル生に聞いたらね、もう物販と仮想通貨っていうのは、なんかもうビジネスマンにとって、情報を売ってるビジネスマンにとってはもうセットみたいなもんで、もう興味のある人がめちゃめちゃ多いと思うから、中国輸入のメルマガで、仮想通貨の話は大いにありだと思いますってみんな言ってきたわけね。コンサル生たちが。ありだと思いますって。で、もう時代はかなり変わったわけよ。まあ俺がやっぱ先取りしてたわけよ。当時俺がビットコインの話を中国輸入のメールマガですると、なんだってなったわけでしょ。でも今はもう、その、セットになってるみたいなわけよ。まあ厳密には、中国輸入とか物販とか貿易に興味がある人は、投資にも興味があるってことなわけね。その新しいジャンルの仮想通貨っていうのがメルマガで流れてきても一切違和感がない。むしろ相性がいいと思いますって言われてるから、俺はこのままのスタイルでいくね。ただし何度も言うけど、俺はビットコインばっかに投資してます。なぜかって言ったら、俺は収入を大きくして BTC に投資するっていう土台が出来上がってるからなわけね。俺自身のライフスタイルとしてね、ビジネスの土台があるってことなわけね。間違ってんのはビジネスも成功してないやつがビットコインにかけてもしょうがないわけじゃん。お金ないわけだから。そういう奴らっていうのは、トレードをやるか、アルトコインに投資するしかないわけよ。それは地獄の一丁目なわけね。それはもう、統計上出てることなわけよ。なぜですかってのを俺に聞かないでほしいの。調べてれば出てくるから、もう、過去全部そうだったっていうね。じゃあ、投資してからすぐに、売ればいいじゃないですかと思うんだけど、その売り買いが下手だからみんなトレードが、で稼げないわけよ。だからずっと握ってて儲かるものがやっぱ知りたいから、それは BTC しかないわけよ。存在しないってことね。イーサリアムはどうなんですかって思うかもしれないけど、イーサリアム人気だけど、イーサリアムにかけるんだったらビットコインにかけてたら安全なわけね。仕組み上。だって全ての物語のスタートのものなんだから。安全じゃん。どっちか、どっちでもいいけど、同じくらい上がって同じくらい下がるわけなんだから、安全なビットコインの方がいいと思うよってことね。いくらイーサリアムが好きでもね。で、ちょっとそれは置いておいて、じゃあこの下落相場中に、ね、このビットコインとかの投資って一体何が面白いんですかってところあるでしょ。ここを一回振り返りたいと思うわけね。きっと俺のこの感じてる楽しさっていうのが、このリスナーさんにも伝わると思ってるわけね。渡辺さん、ってこれ何がそんなに面白いんですかって。これめちゃめちゃ面白い。俺また最高値を絶対更新してくると思う、いつかね。うん。俺は必ずどこかで1億円まで行くと思ってる。しかもそれは何十年後か分かんないんだけど、まあ、少なからずその 1BTC1 億円になるっていう夢物語まで握ってられるのかって話なわけね。これ握ってられないんだよ、今回みたいなこんな大暴落が起きるから。握ってられないわけよ。で、これね、まずビットコインとこの輸入物販の違いなんだけど、このビットコインコミュニティと あのね、本当にね、輸入物販っていうのは地味なわけね。めちゃめちゃ地味なわけ、輸入物販って。このね、輸入物販をやってる人がもちろんこれを聞いてんだけど、もう過去のコンサルセンターも聞いてるから、プレイヤーたちが聞いてんだけど、家に一人で引きこもってるような状態なわけよ、ほとんど。どんなに稼いでる人たちでもそういう状態なわけね。だから俺の音声暇で聞くわけよ。俺はそれが分かってるから、もう10年プレイヤーだから、その人たちが、過去に受けたコンサル生たちが家で一人で仕事してると思って、その人たちにメッセージを届けてるわけね。だもう語りかけてる感じなわけよ。どんな部屋か知らないけどね。うん、酒飲みながら一杯聞いてんのかもしんないし、うん、配信したらすぐにね、聞くのかもしんないし、どっかランニング中にね、ウォーキング中に聞いてんのかもしんないし。で、輸入物販はめちゃめちゃ地味なわけよ、実はね。稼いでる金額が、たとえ大きかろうが、やってることはめちゃめちゃ地味なわけよ。派手なやつなんていないわけね。うん。じゃあ、ツイッターで派手な生活してるやついるじゃないですか。あれなんでなんだろうねって。うん。物販でそういうことしてるやつってあんまいないんだけどね、派手な生活してるやつなんて。詐欺師なんじゃないと思う。本当に。あの物販系で高級車買いましたとかなんかね、やってる人ってね、過去いなかったんだよね。そんなことしたら潰れちゃうはずなんだよね。あの、次の在庫の次の在庫のお金が必要だから、そんな余裕ないはずなんだよね、物販プレイヤーに。うん。何か、見栄を張ってるというか、嘘くさい空気があるんだけどね、物販プレイヤーでそういうことやるやつってあんまいなかったからさ。昔カズってやつがいたんだけど、やっぱ一瞬で消えてったからさ。で、この、あの輸入ビジネスはみんな地味なんだけど、ね、もうほぼっていうか 99% 地味だと思う、本当に。派手な生活したら、次の仕入れとか、次の商品開発とか、できなくなるから、意外とみんな堅実な、生活ね。あ、だからランクルとかはいいと思うよ。リセールバリューが高いからね。で、あのね、仮想通貨の世界とかビットコインの世界っていうのはもう熱狂なわけよ。もう熱狂と落胆みたいな感じ。本当に。もう、その上下がめちゃめちゃ激しいわけよ。一年間熱狂したと思ったら、そっから三年間はもう落胆と絶望みたいな。それがオリンピックみたいな感じで4年に一度来るわけよ、ワールドカップみたいに。で、部屋にいてもこれできるわけじゃん。でも熱狂。で、どういう感じなのか。でもこれが俺の心を捉えて離さないわけよ。いや、まさにそうだと思う。この地味な生活の中に、急に熱狂を与えてくれるわけよ、この仮想通貨の世界っていうのは。もう、上がるときがブワーって上がってって、下がるときがブワーって下がってくから、もう熱狂と落胆を本当に繰り返すわけよ。だからその地味な生活にプラスアルファ入れると、めちゃめちゃ人生が刺激的になるわけね。ただね、アルトコイン投資はやっぱ危ないわけよ。あの、ビジネスが上手な人って、お金借りてまでやるじゃん。それリスク取れるって言うんだけど。だから、投資家って違うんだよ。投資家ってのは、ちょっとでも損したら、損切りとかかます人たちなわけね。5% とか下がったらすぐ損切り、あ、俺の考え間違ってた、とかいう、その、攻めない人たちなわけよ。実は投資が上手い人たちって。本当に損切りを必ず設定するような人。だから、ビジネスマンと相性悪いわけね。だから切れないわけよ、ビジネスマン。なんでビジネスマン切れないかって言ったらリスク取れるからなわけね。借金してビジネスしたりするから、リスク取れるプレイヤー。だから、ビジネスマンで上手な人って借金めちゃめちゃするわけよ。その人たちが仮想通貨とかやると、もう大勝ち狙って、上がって下がっても、切らないわけよ。リスク取れるから。こんな俺言っちゃいますよ、手放すなんて、そんなね、弱虫なこと俺できませんわみたいなやつらがやっぱビジネス上手だから、そういったら青白王子みたいなやつらだよ。もう、ガンガン危ねえものに入れて、何百億狙うわけよ。で、死ぬわけよ。だからビジネスマンと投資家って、あのね、それは両方できる人もいるだろうけど、なんかやっぱスタイルが違うわけよ。 そうなるとビジネスマンって切れないでしょ、損切りできないでしょ。だからもうずっと持ってられるものってだったらビットコインしかないわけよ。でもう一つ言うと、あのね、ビットコインの情報ってめちゃめちゃ多いわけね。毎日更新されるわけよ。ビットコインが何万ドル、ビットコインがこういう法律、ビットコインが国で採用されたとか。だけどポルカドットとか、あのソラナとかもイーサリアムもそうなんだけど、情報がほとんどないわけね。もう更新されないわけよ。イーサリアムだって1週間に1回あるかないかぐらい、下落相場だったらほとんどない、1ヶ月に1度ぐらいしか話題がないわけね。つまりニュースにならないわけね。それが何なんですかってなると、要はパチスロとかパチンコで言うと演出が全然ないわけよ。ビットコインは多いわけよ、演出が。でそれ何なのですかところなんだけど、これビットコインを持ってたらいろんなニュースがよくやるから、あのね、経済に詳しくなるのね。俺は少なからずなった、めちゃめちゃ経済に。あの、多分 FX とか株やってる人の方が経済詳しいと思うんだけど、ビットコインもおそらくそこの市場、株とか FX でやってるその経済的な話、金利がどうだとか、FRB がどうだとか、そういう金利政策の話っていうのが、まあ、7割か6割方同じジャンルなわけよ。なので俺はビットコインをやることによって経済が、あの、すごい詳しくなった。やっぱ自分で身銭を持ってるからね。で、特にこれ、それを持ってれば持ってるほど頭に入ってくるわけよ。10万とかだったら多分そんなに入ってこないんだけど、やっぱかなりの金額を入れると、その経済によって自分の資産がどれだけ減るのか、どれだけ増えるのかっていうのが、もうダイレクトに関わってくるから、あのパチンコしかやってなかった時はなんかアントニオ猪木が出てきて、皆さん行くぞ1、2、3ダーとかいう演出しか面白くなかったんだけど、このビットコインを買ってからもう超難しい、日経新聞に書いてあるようなことすら全部じゃないよ、多分株の人の6割ぐらいなんだけど、わかんないけど株やったことないから、あのね、めちゃめちゃ詳しくなった。それはもう明らかにわかる。だから自分の資産にダイレクトに関係するから、何なんだこのなんとかポイント、1ポイント、なんか、政策がどうって、なんでポイントなんだとか調べたりするわけよ。だからもう、その、お金を入れるタイミングなのか、抜くタイミングなのかとか、気になっちゃうわけね。だから、つまり経済が詳しくなるわけ。つまり、ビットコインに投資してたら、あの、ビジネスマンはすごく相性がいいわけよ。熱狂も生むし、ね、地味な生活に熱狂も生むし、いざ下がってきても、まあ4年待てれば上がってくるし、収入が多いからビジネスマンって。あのもうビジネスが土台が出来上がってる人たちって。コンサル生とかやっぱ100万、200万のプレイヤーなんてザラにいるわけだから、その人たちがやっぱりね、月50万入れられるとかなわけじゃん。50万、100万とか。そうなるとやっぱり危ないやつで一発逆転狙うよりも、長くここに携わった方がいいわけですよ。最終的に 1BTC、じゃあ 1BTC が1億いくんですかって、そんなの誰もわからないし。あのね、イーロン・マスクとピーター・ティールって言って、あのペイパル作った人ってイーロン・マスクとピーター・ティールっていう人だわけよ。で、このピーター・ティールっていうのは投資でめちゃめちゃ成功してんだね。Facebook にも投資して成功して、バイデンにも投資して、あの、今のアメリカの大統領ね、その、時代を読むのがすごい上手いんだけど、そのピーター・ティールが、あの、つい最近5月ぐらいかな、ビットコインカンファレンスに出てきて、1BTC4 億円まで行くと思う。計算上。でもなんで行かないのかって言ったら、ウォーレン・バフェット。株に投資してる大物のウォーレン・バフェットが、ビットコインはダメだって、ポジショントークするからだっていうのね。それが原因だっていうのね。まあ、他にもいるって、JP モルガンだとかの CEO とか、その、株を牛耳ってる奴らが、ビットコインなんて価値がないって言って、ポジショントークしてんだよ。それなんでかって言ったら、自分たちの株の価格を上げてほしいから、いっぱい入ってくる奴が株じゃないと困るからって言ったわけね。わかる？そういう風に言ったわけよ、ピーター・ティールが。だから行かないんだよって。つまり彼らがいなくならない限り行かないんだよって。でももう、ウォーレン・バフェット94歳だから、もうすぐもしかしたらぽっくり行くかもしれないから、そしてとりあえず一人いなくなるわけよ。まあそういうことを言ってたわけね、ピーター・ティールが。ビットコインは 1BTC4 億円のポテンシャルあると思うけど、なぜ行ってないのかって言ったら、 株式を牛耳って株にお金がいっぱい入ってきた新規の、お客さんがいっぱい入ってきた方が儲かるポジションを持ってる奴ら、つまりウォーレン・バフェットたちがポジショントークしてるからだよって言い切ったわけね。まあだからテスラとペイパル作ったピーター・ティールとイーロン・マスクね、テスラの社長ね、のピーター・ティール投資家ですごい成績いいんだけど、それはビットコインは 1BTC4 億円のポテンシャルがあるって言ったわけ。ただし、なかなかいかないのはそういう理由だってね。それが本当かどうかっていうのはまず置いといて、まず4億円のポテンシャルがあるって言ってるわけよ。でもちろんそれは何十年もかかるから、だからその度に、旅ってね、長い旅だよ、ジャーニーだよね、旅に乗るか反るかなわけよ。でこれ面白いのがビットコインを持ち続けるってことができないわけよ。あのね、これね、この業界がなんで面白いのか、なんでこれがこんなに面白いのかって言ったら、ビットコインとか仮想通貨に携わってる人たちはみんな天才なんだよ。その投資してる俺たちのことじゃないよ、俺たちはゴミだよ。物販プレイヤーとかで、まあ、ツイッターに投資してるやつらとかはそういうのは別に天才じゃないよ。この業界に携わってる人たちが天才ってことなわけね。イーサリアム作ったビタリック・ブテリンとか、ポルガドット作ったギャビンウッド博士もそうだし、カルダナ・エイダー作ったチャールズ・ホスキンソンもそうだし、天才じゃん。ピーター・ティールもそうだし、イーロン・マスクもそうだし、ビットコインが絶対成功するって言ってるのジャック・ドーシーってツイッター作ったやつだっけよ。でジャック・ドーシーの中田敦彦の YouTube 大学見ると、ジャック・ドーシー、ツイッター作ったジャック・ドーシーの恐るべき能力っていうのは、何が流行るかすぐに分かることなんだって。そのジャック・ドーシーがビットコイン一本って言って会社の名前ブロックに変えたわけよ。分かる？だからもうこの仮想通貨業界に携わってる人、この上下するはとにかく置いといて、値段が上下するのはね、この業界に入ってきてる人たちは天才なわけよ。中国輸入とかなんてさ、もうなんかもうトップが渡辺とかじゃ天才じゃないわけですよ。それでみんなやってるわけよ、その人にノウハウとか教わって。天才じゃないわけですよ。もうみんな自利品でなんとか頑張ってるのに、この仮想通貨業界はみんな天才なわけよ。すっちゅうだって今回 3R's Capital の1兆円の金動かしてたんだよ、投資家で。もうなんとかスーパーサイクルに入って、もう絶対下がらないとか言って、今のうちシムシティみたいに、モノポリーみたいに陣地取っとこうと思って、もうリスクやっていろんなところに根を張って投資してたわけよ。で今バーンっつって破産しそうになるわけじゃん。そんな1兆円の金動かすやつがいきなり破産しそうになるんだよ、たった3年とかの栄光で。そんなバカな話あると思わない？だってもう規模がスケールが違くない？もう俺たちとやってることが全然違うじゃん。もうイーロン・マスクとか入ってくんだよ。でテスラで買ったって言ったらさ、ブワーテスラだすげーってなるのに、テスラがいきなりさ、いやなんか株主になんか怒られ始めて、ビットコインなんかマイニング、あの機械がなんか地球環境に良くねって話だから、やっぱりビットコイン決済テスラでできんのやめるわって言ったら、バーンと暴落してみんなに攻撃されて、ツイッターで。それでジャック同士が間に入って、ね、マイクロストラテジーの、セイラーと、で、4人で、ね、ズームで会議して、ジャック同士が、お前ビットコインテスラで使えるようにして、いきなりその後、ね、やっぱり環境にダメだとか言って、なんか、パンプ&ダンプって言って、上げたり下げたりして遊んでんのかって。ビットコインとかそれは許されてるから、株式じゃないから。いやいやいや、俺はもうビットコインには成功してほしいよ、絶対売ってねえからっつって、本当かって詰められて、みんなにっていうことなんだよってジャック同士が言って、で次のね、四半期決算で3ヶ月に一遍テスラの決算見れるじゃん。そしたら売ってないってことが分かって、うわーってなったり、もうそのすごいじゃんこの熱狂、わかる？この熱狂っていうのは中国輸入にはないわけですよ。中国輸入っていうか物販系にはないわけですよ。物販系のツイッターやってるやつらみんな詐欺師だから、こいつら。みんな詐欺師で、物販でツイッターやってるやつなんて。で、ね、俺ツイッターやってないから物販で。で、その、 ツイッターだぜ、お前。そうだろう。で、しょぼいじゃん。所詮月収100万とかじゃん。じゃあ、渡辺さん、仮想通貨は未来があるんですねって言ったら、それがね、俺の資産のほとんどはね、普通に物販とかで稼いでるお金なわけですよ。実はビットコインとかで稼いでるお金ってほとんどないわけですよ。その、バーって送り人になった含み益はあったけど、もうブワーって縮んじゃってきてんだから、ないわけですよ。だから俺別に仮想通貨ほとんど利確してないから。だから今俺が持ってるお金って別に仮想通貨で稼いだお金じゃないわけですよ。だからこれが事実なわけよ。渡辺さんは別に仮想通貨でお金持ちになってるわけじゃないわけですよ。つまり熱狂の渦にはいるんだけど、みんな燃えるわけよ。物販のさ、メルマガ取っててさ、ね、コンサルの面倒お願いしますって言ってさ、じゃあ1ヶ月後ですよって言ったら、やっぱり仮想通貨に行きたいんでキャンセルとかふざけたこと言ってくるやつがいるわけですよ。で、そいつらは勘違いしてんだよ、仮想通貨で稼げるって。渡辺さんの資金も、静岡さんも、浦さんも、もういろんな人ですよ、コンサルティングたちも。絶対に生涯で稼いだお金っていうのは、圧倒的に物販とかのビジネスの方が大きいわけよ。仮想通貨っていうのは、もう余剰資金を入れる、遊びなわけよ。ただ、俺たち収入がでかいから、普通の人より遊びに見えないと思うけど、もう、ビジネスプレイヤーは、金が限界までいけるわけだから。要は青天井なわけだから、商品さえ当たれば。だから、まあ一つ分かっといてほしいのは、分かっといてというか知っておかなきゃいけないのは、ほとんどの何かもう仮想通貨の話してるから、仮想通貨で渡辺さん儲けてるんですかって言ったら、仮想通貨で儲けてるやつなんかほとんどいないと思うよ。でしかもこれ面白いのは、みんなビットコインを持ってられないんだよ。昔いたわけよ、ロジャーバーって言って2013年に1億円投資したっつって YouTube に乗っけて、これは記念です、私は2013年何月何日、今 1BTC は3ドルです、ここで1億円投資しました、私はこれにかけてますって言ったやつがいて、もう10万ビットコインぐらい持ってて、もうビットコインジーザス神だって言われてたんだけど、ビットコインとビットコインキャッシュっていう対立が起きたわけ、2017年の5月ぐらいに。要はその対立の内容を詳しく話さないけど、とにかく分裂したわけね。分裂できるわけよ、これ。意見が合わなかったら。で、分裂したわけよ。で、その時にビットコインキャッシュこそ本物のビットコインだ。ビットコインはもうあれは偽物だ。本物のビットコインはこの分裂した方のこっちなんだ。みんな今こっちの方が安いんだから買えって言って、ロジャー・マーは資金のほとんどを BCH、ビットコインキャッシュに移したわけね。そしたらそれ大失敗したわけよ。しかもそのロジャーを信じてた奴ら。ロジャーはミートアップって言って東京の集まりとかいろんな国の集まりによく顔出してた常連だから、その頃からロジャーを知ってて、その頃からロジャーはビットコインいいよって言ってたから、それを信じたケン・シシドってやつがいるんだけど、もう今無名だけどね、そういう人もじゃあビットコインキャッシュなんだっつってビットコインを全部ビットコインキャッシュに変えてダーンと下がっちゃったわけ。うまくいかなかったわけよ。それでもうお金ほとんど持ってないわけよ。つまりもう古参の人間たちほとんど持ってないわけよ。もうビットコインを持っているってことがみんなできないわけよ。他にもあるんだよ。だからそのビットコインの話ってか BSV って言って、今度ビットコインキャッシュとビットコイン SV っていうのがあって、でさ、まずこのビットコインを作ったやつがさ、さっぱりわかんないわけよ。中本聡って言って、もう日本人でもない、でも何人かもわからないわけよ。でそれなんでかって言ったら、 CIA とか FBI とかに変な通貨作ってお前偽札作ってんじゃねえかって捕まえられるのを阻止するために無名でその名前を明かさなかったって話なわけね。そんなのある？そんなわけわかんないコインで、しかもそれをさ、投資のプロであるさ、世界一の投資のプロであるピーター・ティールが 1BTC 4億の価値があるなんて言っちゃってんだよ。なのにうわーってなったらこんな大暴落かますわけよ。何これってなるでしょ。でビットコインブワーってなってさ、下がってる時はさ、ほれ見たことかっつってビットコインに投資できなかった、過去投資したけどすぐ手放しちゃって上がってってムカつくっていう、ね、これ面白いんだけどね、ビットコインを買うじゃん、なんかちょっとあれだ、ちょっと損したっつって手放すじゃん。その後、すごいビットコインが上がってっちゃったとするんじゃん。それ買えないわけだ、自分が知った時は500ドルとかだったんだから。そうすると、アンチになるんだよね。あんなの、 大したことねえ、詐欺だとか言ってアンチに変わるんで、ビットコイン持ってない奴らとかって。で、ビットコインが分かるのがムカついてるわけよ。自分は、低い時から知ってるから。それでビットコインがザーンって大暴落したら、いろんな経済学者が我先にいきなり出てきて、ツイッターとかで、ほれ見たことか、ポンジスキームだっつって、こんなのやってるやつアホなんだ、カブチャの馬車は魔法が解けたんだ、目を覚ませとか、めちゃめちゃマウント取ってくるわけよ。でも、それでもうずっとマウント取られるのが1、2年続くんだけど、またグワーって上がってくるわけよ。その時には今度ビットコインを持ってる奴らが、もう、ケチョンケチョンにそいつらを言い合うわけよ。で、自分の先見の明はどうだつって、俺は何ビットコイン持ってるつって、みんなでもう、遊戯王のカードを自慢するかのように、みんなでマウント取り合うわけよ。で、うわぁ羨ましいと思ったらさ、全然ゴミだったコインもブワーって上がっていくわけよ。その半年とか1年ぐらいの間、上昇相場ね。で、それで適当に何万円とか入れてたやつが、送り人になったとか言うじゃん。したらもうここから入ったらダメなわけよ。なぜなら大暴落はこれ以降、これ以上に下がってくるから。なのに、うわ、もう触らないようにしよう、触らないようにしようって言ったのに、待てないってなって、もう頂点近くでみんな入ってくるわけよ。ビットコイン持ってね、だったら俺は、そだなんだよつって、立って、ダーンって資産が溶けるわけよ。で、資産が溶けたらどうなるかって言ったら、いやー、物販を極めるには、成功者に教わるのが一番ですとか言って、みんなスクールやりますわけよ。もう仮想通貨も絶対同じだから。ほとんどの人間はショートできないわけよ。ロングって言って、上がることにしかかけられないわけよ。ショートやっぱできる人ってトレーダー上手な人なわけね。ショートってなかなかね、トレードのセンスがない人は使えないわけよ。俺も使ったことないけど。よくわかんないわけよ。投資合わないわけよ。要は、そのトレーダーが合わないってことね。トレード。トレードってのは基本的に負けるって言われてるのね。やっぱりもうビビって売り買いしちゃうから、どんどんお金が減っていくわけよ。だからトレード上手い人って本当一握りなわけよ。だから、物販のビジネスよりもかなり成功率が悪いわけね、トレードって。すぐ負けちゃうわけね、トレードって。やっぱビビっちゃうから。ちょっとの値下がりとか大きくかけちゃったりするから。で、その、ね、ビットコインがブワーって上がって、今だーつって入ってきて、すれねてーつって、バーンつってやられて、で、次はトレードを極めるんだったら、先に教わってた人に教わるべきだって、先にもう成功者に教わるのが一番の近道だって言って、もうみんな、2018年も全く一緒。YouTube でトレードやってて、なんかこいつ貧乏そうだな、ほんと金なさそうだなっていうやつが、バーンってビットコインが暴落したら、まあ俺たちだったら普通に仕事しようとかできるんだけど、いきなりトレーダーのスクール始めるのね。持たない。もう1年も持たないよ、結局。うん。で、みんなもう絶対仮想通貨には触れないようにしようっつって、その1年後とかにやっぱブワーッと上がってくるわけよ。したらもうツイッターがお祭り騒ぎになるわけよ。うわ、上がった何ビットコイン、次は1000万目指すかとか。で、えってなるわけ。でも出遅れるわけよ。前回やられてるから。俺は絶対触んないぞってなるんだけど、もう、どんどん今まで下に見てた奴らが、どんどん、実は僕も持ってます。実は僕も買ってます。ストラナです。ステップンです。とか言い出して、なんかもう、わ、こいつもやっとるんけつって、何資産が2000万つって、2000万貯めるって大変なわけよ。在庫で2000万持つのは簡単かもしれないけど、2000万余剰資金出すの大変なわけだから、そうなると舐めてたやつにどんどん差がつけられるわけじゃん。それで、うわ何か買わないとつって、ダーンってちょうど下がった時、その下落相場の始まりなんだけど、バーンってそこで難品始めるね、みんな。これもう、本当にね、もう、コントみたいにね、出来上がってるんで、4年に一度のお祭りなわけよ、これ。わかる？で、下がってる時にはビットコインやってる奴らってのはもう、もう下がんないでくれとか思ってんの。下がんないでくれって、ね、もうビットコインマキシマリストっていう強気な奴らね。1BTC は 1BTC だから。1BTC が100万円だろうが、1BTC が200万円だろうが、1BTC が300万円だろうが、1BTC イチコール1ビットコインだから、関係ないじゃんとか言っときながらもう、ザーンって下がるとノイローゼになって、もう見ないとか言ってるわけよ。わかる？もうコントなわけよ、本当に。 なんなんすか渡辺さん、こうだからこれ儲ける儲けないっていう、ものはてかね、ほとんど金溶かすと思うよ。現に俺はほとんどのやつが金溶かしてると思ってる。ビットコインをずっと持ち続けたやつの資産はなんとかギリ保たれてるけど、いやもう俺なんてあれで自分の作った資産のもう9割が普通にあのビジネスだからね。そんなビットコインじゃないからね。それは 1BTC が1000万超えたら、その割合はでかくなっていくけど、でそこをみんな分かってないわけでしょ。俺は分かってるわけ。自分でやってるから。自分の資産がどうやって作られたのかって。で、もうみんな仮想通貨に一発逆転かけに行くわけよ。で、これね、笑っちゃうよね、本当に。笑っちゃうよ、本当に。で、さらにだよ。もう、じゃこの曲一体何なんだっつって、そのコインを作ってるやつは天才なわけよ。宇宙人みたいな顔してよくわかんないこと言ってるわけよ。うん。それを理解できるのはギャビウッド博士なわけよ。で、作ったわけよ。そしたら結果になったわけよ。自分が作ったのに。で、新しいボルガだったっての作ったわけよ。そしたら、それに乗ったアスターネットワークの渡辺壮太ってやつが現れたわけよ。で、渡辺壮太さんがすごいって言われて、いろんなやつに Web3 だ、Web3 だっつって、いろんな政府と会合とかしてるんだけど、全然トークンの価格上がってねえわけよ。何してんだこいつって。うぬぼれてんじゃねえ、トークンの価格上げるボケって思うわけよ。本当にね。まあ、俺は持ってないからいいけど、アスターなんて。なんてって言い方あれだけど、もうこんなにしか見えないわけよ。で、政府は Web3 だ、Web3 だ、Web3 だって言ってるわけよ。ちょっと待って、Web3 って言葉考えたら、ポルカドットを作ったギャビウッド博士なわけよ。で、俺当時ね、2チャンネルでね、2018年1月ぐらいにね、Web3 なんて流行るかなって、初めて2チャンに投稿した人間なの、俺がね。そしたら、どうだろうね、日本じゃ流行んなくね、Web3 って日本で流行んないもんな、つって。だよな、でも、イーサリアムを脱退してわざわざ作ってるくらいなんだから、ポルカドットのギャビウッド博士はイーサリアムコアのメイン開発者なわけだから。CTO って言って。もう、最高技術責任者が、イーサリアムはうまくいかないと思って抜け出してきてるんだから、俺そこにかけたわけよ。でも Web3 って流行るのかなと思ったわけよ。最初にね、流行ったわけよ、Web3 って。ブワーって、うおーって。マジか、Web3 なんて流行るの？あ、ポルカドット流行るかもしれないけど、Web3 っていう言葉が流行るかどうかってのはすげえ疑問だけど、こんな風に来んのかと思ったら、ポルカドットのネタ全然上がってねえわけよ。なんでだと思ったら、Web3 って言葉を流行らしたのは、クラブハウスを流行らした VC の A16Z ってやつなわけよ。その、ギャビウッド博士が言ってる Web3 を抜き取って流行らしたわけよ。政府に意見書をやって Web3 は時代を変えるって。だけど、その、クラブハウスを流行らした A16Z が Web3 って言葉を抜き取ったんだけど、ポルカドットには投資してないわけよ、そいつ。だから、ギャビウッド博士の Web3 って言葉を抜き取って喋ってるんだけど、ポルカドットには投資してないから、そのクラブハウスのやつ。全然、違う、A16Z が流行らそうとしてる Web3 がブワーって来てるわけよ。どういうことやねんって感じだ、こっちからしてみたら。NFT がバーン、うわ、NFT こんなに流行るんだ、うわ、すげえ、フローっていうコイン、NFT のコインこんなに流行るんだ、DeFi がダーン、うわ、DeFi って流行ると俺乗り遅れたと思ったら、Web3 ダーンで、うわ、俺当たったと思ったら、俺の買ってるコイン上がんねえわけよ。なんでなっつったら、クラウドハウスを流行らした、A16Z がそれを流行らしたんだけど、A16Z はポルカドットに投資してねえからなわけよ。で、なんだこれと思ったら、俺たちの知ってる Web3 じゃないわけよ。何かって言ったら、ブロックチェーンっていう言葉が Web3 に置き換わったわけね。だから、ビットコインは、良くないけど、ブロックチェーンはいいと同じで、その、ブロックチェーンが Web3 になったわけよ。仮想通貨っていう言葉が暗号資産に変わったように、ブロックチェーンって意味で使われてるんだよ。だからみんな Web3 ってなんだろうと思うじゃん。その Web3 はポルカドットを作ってギャビウッド博士が作ってるんだけど、今言われてる Web3 っていうのは、ブロックチェーンっていう風に、言葉に置き換えるとよくわかるわけよ。ああ、何も変わってねえじゃんって。そう。何このカオスと思わない？俺当てたはずなのに2018年から貼ってて。コインの価格上がってねえわけよ、トークンの価格。そんなバカな話ある？言ってる意味わかる？なんかもう、じゃあなんかスターホースって名前の馬にかけてて、ずっとそいつが来ると思って。スターホースすげえ、スターホースすげえって言われて、うん、そうだよなって言ったら、全然違うスターホースってやつがいて、なんかもうちょっと話してる、ちょっと、あれかもしれないけど、なんかもう、はぁーってなったわけよ。それで合ってんのかな？ まあ、とにかく何が言いたいのかっつったら、この仮想通貨とかこのビットコインにかけてるやつはめちゃめちゃもうクレイジーなやつらなわけよ。もう宇宙人みたいな顔したね、宇宙人で本当に宇宙から来たんだ。これなんでかって言ったらギャビート博士が言ってたわけよ。っていうかもうあのイーサリアムの共同創業者のカルダル・エイが作ったチャールズ・ホスキンソンが言ってたわけよ。あの文章の中で、あのイーサリアムのブテリンを最初見た時6人集まったんだけどって、もう本当あの金の卵を産むガチョウを持った宇宙人が来たってみんなで陰で言ってたわけ。そう、宇宙人みたいな顔してんじゃん。よくわかんないこと言ってるわけじゃん。それが理解できたのギャビット博士なんだけど、ギャビット博士が作ったイーサリアムに欠陥があるわけじゃん。お前理解できてねえじゃんって。それで自分はさ、イーサリアムはうまくいかないぞ、ポルカドットって作っても全然価格上がってねえわけよ。それに便乗した渡辺壮太さんは政府とかに呼ばれてるからトークの価格全然上がってねえわけよ。コントじゃねえかよって。それでその渡辺壮太さんをみんな信じるわけよ。一応ビットコインコミュニティでは日本人がワイワイするものには乗っちゃいけないっていうルールがあるのね。日本人は投資が下手だから、日本人のグループがワイワイするものは絶対うまくいかないっていう、その暗黙のルールっていうかもうゴールデンルールみたいなのがあるわけよ。日本人がリップルリップルとか言ったら絶対うまくいかないわけよ。日本人は投資が下手だからって。だから日本人のコミュニティでワイワイしてるものには投資しちゃいけないっていうルールがあって、見事だよね。アスターネットワーク、アスターネットワーク、アスターアスターアスターっつってバーンっつって、もう全然儲かってないわけじゃん。なのにその渡辺壮太さんはさ、もう政府とかに呼ばれてさ、 Web3 ってなんだって言われてるわけ。いやいやいやいやいや、ただのブロックチェーンだから。そう、もう意味わかんないでしょ。でもみんな天才なわけよ。もう物販プレイヤーとはわけが違うわけよ。物販プレイヤーはさ、だって俺今ね、皆さんね、俺新ノウハウを考えてるわけよ。本当にこれボーンって出したら多分ね、すごいみんな喜ぶわけよ。うわ、ここにも盲点があったんだって、これすごいですわ、ちょっとすごいわって多分なると思うのね。それは今俺の頭の中にあるわけよ。でそれを落とし込まなきゃいけないわけで、みんなに分かりやすいんでできるように。あの例えばだけど、商品ページをこうやって作りましょうって言ったって、10万円かけて作りましょうって言ったら、やっぱそのノウハウってできないじゃん。1商品10万円とかだと。だからそれをせめて1万円とか3万円に落とし込めないかっていうのを、まあ、考えてるわけですよ。外注使ってなんとかできないかとか、もっと簡単にできないかとか、それって俺の頭の中で生まれるわけよ。それがまあ、ね、みんな初心者さんたちが、ね、あの、0から100万円稼ぐのに一番近道のノウハウなわけじゃん。だからこの業界とかって俺が作ってるわけよ。俺が流行らしてるわけよ。わかる、言ってる意味。それをさ、もう自分のノウハウからよりいろんなやつが喋ってたりするわけですよ。Amazon EM ってそうじゃん。別に誰かが作ったノウハウではないんだけど、誰かが作ったノウハウっていうか、俺が最初にやったノウハウだと思ってるけどね。俺は相成りコンサルタントに、あの、受けに行ったら、アイナリしか教えてくれなかったから、自分で一眼レフ取ってやって、それをそのコンサルタントがバラしたわけよ。それが始まりだと思ってるから、俺この中国輸入業界をスタートさせたの俺だと思ってるわけね。自分ではね。それをいろんなやつが発展させてるから、もう原型はとどめてないよ。わかる？で、今でも俺がまたこの PDF をリリースしたらみんな喜ぶだろうなってやってるわけよ。だから天才が作ってるわけじゃないわけですよ。もう凡人がなんとか頭の中のものを組み立てて、それをリリースしてみんなに喜んでもらってるわけですよ。でもそいつらの方が結局この仮想通貨業界に携わってるやつより給料高いわけですよ。なんかもうツイッターで騒ぐから儲かってるように見えるわけよ、仮想通貨業界って。なのにここにいるプレイヤーたちはね、あのもうコイン作ってるやつは本物の天才なわけよ。わかる？その天才たちがもうリスクを負えないで、もうリスクをってダーンってかけて、それで超有名になったと思ったら、ブワーッって時の人になって、もう映画だよね。あのもう、テラの社長、テラの創業者とか、今回 UST ショックを起こした、もう映画になるからね。だってあの、カナダのクアトリガ CX っていう、あの、なんだっけ、映画になってるの、ネットフリックスで。クアトリガ CX ってカナダで一番有名なビットフライヤーとかコインチェックみたいな取引所だったんだけど、その CEO が死んじゃったわけよ。それで400億とか500億円の、あの、秘密キーがなくなって、要はコインチェックに入れてた人がみんな下ろせなくなってるのもんなんだけど、それ今もうネットフリックスでドラマになってんのね。だからもう、すごくない？もう、 もう最後に話をまとめると、要はこの仮想通貨業界ってもうやらかすことが半端なくスケールがでかいわけよ。でこれはね、地味な生活してる俺たち、だって俺なんて今あれだからね、コンサル生が商品ページが登録できないとか言うから、その商品ページを外注さんにお願いしなさいって言っても全然外注さんにお願いしないわけよ。できないわけよ。だから外注さんにお願いします、500円で楽天登録してください、条件はこう、何ピクセルはこうこうこうこうで、入れる画像は横と縦とかグッドグとかって、そんななんかもう老人ホームだよ俺がやってることなんて。本当に老人ホームのおじいちゃんにもう文章書いてあげて、はいこれをクラウドワークスでやりなさいって言って、作ってあげたから文章って言ってやってるだけだから、もう超地味なわけじゃん。わかる？それに比べてこの仮想通貨業界っていうのはマジで、もう天才たちがリスク背負って思いっきり人生かけて勝負してんのに、もうことごとくチリチリになっていくわけよ。もうロジャーバーが出てきて、ビットコインキャッシュこそ本物だ、ドーンってやられて、今度はビットコイン SV って出てきて、クレイグライトつって、俺が本物の中本サトシだつって、知ってたかとかいきなり出てきて、うわー、じゃあ100万 BTC っていうウォレットに入ってるやつ動かせるんですか、うわー見てみろ見せてやるつって、全然動かせないわけ。で俺でじゃあ詐欺師だって言われたら、俺こそ本物の仲間とサトシだ、それが作ったビットコインサトシビジョン BSV っつって、ドーンっつって消えていくわけよ。ボッコボコにやられて、もうそれにかけたやつ大撃沈でお金溶かして退場。わかる？でイーサリアムを作ったのは俺だ、ギャミンウッドだ、ドーン出てきても全然上がんなくて、ドーンってやられていくわけよ。それでアスターネットワーク、ギャビンウッドの一番弟子の渡辺壮太、アスターネットワークだっつって、もう政府たちにもう河野太郎とかに呼ばれてチヤホヤチヤホヤされて、日本人はもうみんなアスターネットワークだっつって、ドーンって10分の1価格10分の1 もうスケールでかすぎるわこいつらって、本当に笑いが止まらないわけですよ。でこのね、アスターネットワークにかけなくてもいいわけですよ。このビットコインっていうものをずっと握ってれば、まあ、4年経てば絶対最高値を今のところ更新してくるから、安牌もう安全にこの業界をじっと見てられるわけよ。だからもうそのアスターネットワークだーっつってみんなかけて、ガーンってかけて政府に呼ばれたっつって、渡辺壮太渡辺壮太ってみんなに逃げて、なんか俺も指くわの、俺もちょっと買った方がいいのかなと思ったら、ダカーンってトークンの価格下がっていくわけよ。で、うわー、俺触んなくてよかったと思って、もうコミュニティとか言葉がねえわけよ、みんなもう。もう盛り上がってた言葉が一切、もう誰もつぶやかなくなってくるわけよ。だからもうビットコインっていうものを握ってると、カイジ知ってる？カイジ。カイジっていう借金のするやつがあるんだけど、それで、なんかね、吊り橋みたいのを渡るわけよ。その吊り橋はビルの10階とかにある吊り橋で、それを渡っていくんだけど、先の方に超お金持ちたち、スーツ着てるお金持ちたちがガラス張りでそれをニヤニヤしながら見てんのね。ビットコイン持ってるやつだってそれを見てるわけよ。もう、もう吊り橋渡ってる、アスターネットワークとか吊り橋渡ってるやつらをワイン片手にガラス張りの向こう側でニヤニヤしながら余興として見てるやつらなわけよ。もうマジで、だからつまりこの業界は本当にもうね、スケールでかすぎる本当にね。分かったでしょ俺の楽しさ。渡辺さん、なんでビットコインに投資するんですかってやったら、まず経済の情報が一番多いのがビットコインなわけよ。次のイーサリアムって情報ないから、やっぱ下落相場だよ。1ヶ月に1度ぐらいも更新の情報ないわけよ。みんなイーサリアム2番目に人気だから意外と情報あると思ってるかもしれないけど、それは盛り上がってる時だけ。下落相場の時にはビットコインの情報すら少なくなってくるから、ビットコインがいくらになった、何になったって話題すらなくなってくるから。だからビットコインを持ってないと、持ってると経済の情報がやっぱ入ってきて頭良くなってくるわけよ。でやっぱ一番安牌なわけよ。もちろんそれは下落するんだけど、今回みたいに一応戻ってくるって希望があるわけよ。で残りのコインたちは一発逆転なわけよ。でそれに向かってみんな金のない奴らがやるわけよ。で上がったらみんなリツイートして、でもう変なさ、アニメみたいなアイコンでさ、なんかビリガルアルトコイナーとか言ってさ、4000人とか5000人ぐらいしかさ
そのフォロワーがいないのにそのコインが上がったらもうそいつが教祖みたいに崇められて、そいつのなんかつぶやくたびにもう全部いいねつくのがいいつくわけよ。わかる？もうコントだよねっていう、じゃね、面白さがあるわけよ。だ熱狂なわけよ。もう仮想通貨ってのは4年に一度の熱狂なわけよね。もうコントなわけよ本当に。もう次とか多分もっと国とかどんどん入ってくると思うよ。もうどんどん国とか入ってきて、もう国がダーンってやられて、もうビットコイン握ってるやつとか、過去からいるやつも、過去からいるやつは安いところに買ってるわけなんだから。そしたら、あ、マイケル・セイラーとか、そのね、エルサルバドルのね、大統領、これどうなるんですかって、ニヤニヤニヤニヤってって、どういうことかって言ったら、エルサルバドルが入ってきて、もうビットコインは上がるんだって言って、国の金どんどんどんどん入れていったわけよ。でも今大暴落してるわけじゃん。そしたらもうさ、安いところから買ってる俺たちはさ、ね、もうこのブケレもうクビでしょって、大統領失格でしょって、国民どう思うんだろう、反乱とか起こさねえのかなってずっと見てるわけよ。でマイケル・セイラーってやつがどんどんどんどんビットコイン買っていくわけよ。そのマイケル・セイラーって何かって言ったら、昔なんとか HTTP なんとかなんとかスラッシュスラッシュっていうのがあったじゃん、てか今でもあるけど、あれを買い占めてた人なんだって。でマイケル・セイラーはその時にボイス .com っていうのを取ってたの。ボイスね、声のボイス。そのボイス .com とかいろんなものをいっぱい持ってたの。それなんでかって言ったら、マイケル・セイラーは昔からそういうアドレスとかの価値が出そうなものを買い占めて10年後に売るっていうのが得意だったんだって、アンティーク転売みたいなのが。それでやってたら、ボイス .com っていうのを50億で買いたいってやつが現れたんだって。ああ、10億で。それで安いね。ボイスっていうほら、単語だから、なんか他にね、歌とか好きな人とかもっと高く買うかもしれないから無理って言ったら、じゃあ50億出すって言われたんだって。お、じゃあいいよっつって言ったら、誰なんだこいつって言ったら、イオスっていうコインね、昔あったコインがあるんだけど、イオスって。昔人気だったコインがあるんだよ。ランキング5位くらいの。今でいうソラナより人気だったコインね。その開発者とかグループだったんだって。で、なんでこいつら50億もこんな払うんだっつって、あれ仮想通貨っつって調べたら、間違いないビットコインはめちゃめちゃ値上がりするって、今後、ね、もう、ね、そういうね、HTTP とかを買い占めてたやつだからすぐ分かったんだって。でも、ガンガン、ガンガン、ガンガン投資したわけよ。もう4万ドルでも入れて、5万ドルでも入れてって繰り返したわけね、つい最近。こいつすげえなーと思ったら、もう今、だだ下がりしてるわけじゃん。しかもマイケル・セイラーは借金して買ってたから。で、うわー、もう、マイケル・セイラーこれどんどん下がってるけど、借金清算するとこじゃないのつって今みんな見てるわけよ。で、マイケル・セイラーが、いや、ビットコイン上がるって言ってんだけど、もうみんな、え、こいつどうなんのって、こいつまずいんでしょって、もうこんなまで下がったらもう絶対株主とかに詰められるでしょって、まあ、何が言いたいのかって言ったら、もうめちゃめちゃファンキーなわけよ。こんなねアホみたいな業界ねないと思うよ。俺株とかでもないと思う。だからなんで渡辺さんビットコインが面白いんですかって言ったら、ここなわけよ。これがビットコインとか仮想通貨業界の面白さなわけよ。もうアホで熱狂してるわけよ。しかも天才たちがなのに儲かるように見えて、実は儲かってないんだ、あんまりみんな投資で。本当はこういう地味な中国輸入とかやってるやつなんか儲かって、しかもそのノウハウは天才でも何でもない。俺が組み立てて、で、次また新しく出すよ、本当にもう PDF できそうだから。えってみんな思うでしょ。それ見てみ、うわーって思うから。うわー、これ革命やんつって、そっちやったら全然儲かるんだよ。それが笑えるんだよ。はい。もうとにかく、今この下落相場で、ね、みんな落ちてると思うけど、なんか逆に言うならこれ買い増しのチャンスだよ。だけど俺は今買いたいと思ってるから半年待ってもいいと思ってるんだね。どうせ2年か1年ぐらい続くから下落相場。もし1年で来ちゃったとしても半年は待てるでしょ。ぐっとこらえてみ。あのね、年末とか、あの、ビットコインって1月2月3月に結構大暴落する癖があるのよ。みんな税金確定するから。だからビットコインって、おそらくなんだけど、俺の予想だけどね、次の1月、2月、3月ぐらいに暴落するから、そこが多分一番の買い時ゾーンになってると思ってるのね。みんな年末上がるって思ってるかもしれないけど、年末上がったのなんて、あの、2017年の12月しかないからね。だいたい1月、2月、3月大暴落するから、見てみ。だから俺は多分そのあたりぐらいが、もう買ってっても安全なところだと思ってるのね。だから今はもう買い場探し。そして、もしお金がないんだったら、ビットコイン以外のアルトコインに手を出してもいいけれども、それはどっかで売らなきゃいけないわけよ。で、情報が少ないから、やっぱり経済の勉強にはならないわけよ。なので、あの、この情報をしてる人、聞いてる人は、やっぱコンサル生とか多いわけだから、収入がでかい人も多いからさ、普通の人よりも。で、もうビジネスやって2、3年経ってる人も多いから、
俺と同じ世界が見たいんだったら、もう BTC にフルベットした方がいいよ。ただし買うタイミングっていうのはちゃんと考えた方がいいよ。そして地味なやつのこっちの方が儲かるんだから、これをやりながらこのアホな世界を楽しみましょうと。でビットコイン以外を買いたくなったら、もう深呼吸して待たなきゃいけないわけよ。なぜならみんなチリチリになっていくから。はい、ということでね、ビットコインの楽しさを伝えさせてもらいました。はい、今日はこれでね終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼いたします。
お金稼ぎ、お金増やすためにさらに投資、俺は自慢なビデオ作る、さらに燃やす投資、車ダイヤよりもまずはお金回す投資、走った金で買えるようになってからボーリー、ビットコイン売っ払い、イーサリアム売らない、リップルーは4年前から丸積み立て、頭の中で未来数字浮かび、俺は組み立て、追い風向かい風関係なく積み上げ、俺はリップルー、マジでシンプル、マジ超シンプル、まるでイーグル、たまにグーグル、投資独学やるぜ、そつなく時に暴落、見捨てられた春と声、投資見抜く表す頭角、乗客増えた時に俺はさらに一段と昇格、アクリビタリップルリップル、アクリビタ投資ミリオネア、数字ロケブッシュ、アクリビタリップルリップル、アクリビタ一点集中ミリオネア、仮想通貨投資ミリオネア、数字ロケブッシュ、甘い話のうな自分の目で見な、個人投資家は決断、自分がリーダー、ゼロから俺は気づき上げてきた、買い時仮想通貨下げてきた、銘柄なんて自分で決め、人に頼るんじゃねえ、情報入れて負けたって人のせいにすんじゃねえ、自己責任、上がる前に仕込むぜ、波が立つリスク承知挑むぜ、無責の勝ち負けよりも戦い方が重要、知性重ね芝金経験積む修行、相場上げても浮かれないから、相場下げても焦らないから、マイペース保ちトレンド先行くレース、キーケース絶対高級車で並べる、仮想通貨バブル聞いてバブル弾け、下がり長く止まり、見捨てられた時に勝って待つよ爆上げ、アクリビタリップルリップル、アクリビタ一点集中ミリオネア、仮想通貨投資ミリオネア、数字ロケブッシュ。